Good morning, everyone.
Good morning.
Ohayou gozaimasu.
God is just truly great, gracious to us, I believe.
神様とは本当に恵み深いお方であると思います。
You know, this week has been a very hard week. I haven't been so well, and I've also had a very busy schedule.
一週間とっても忙しくて体調も良くなくて大変な一週間を送りました。
And I had to get the sermon finished early as well because we had to work on Saturday. So
土曜日もお仕事があったので、このメッセージの準備もいつもよりも早く終わらさなければなりませんでした。
But God is just so gracious as He just showed me a message through this Galatians today.
けれどもイエス、主は、その忙しさの中にあってもしっかりと私に言うべき言葉をくださいました。
That I believe is very pertinent, very very appropriate for now.
そしてそのくださった御言葉、お言葉はとても今この時にぴったり合っているんです。
And what we are going through in our journey as a church and as individuals.
それは教会としても、イエス様の体である教会としても、それから一人一人イエス様と歩いている一人一人にとってもぴったり当てはまる内容です。
Turn with me now to Galatians chapter 6 verses 3 to 5.
ではガラティア人への手紙6章、終わりの方です。6章3節から5節を今日は見ていきます。
If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.
もしある人が事実そうでないのに自分が何か偉いものであるように思っているとすればその人は自分を欺いているのである。
Each one should test his own actions, then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else.
一人一人自分の行いを検討してみるがよい。そうすれば自分だけには誇ることができても他の人には誇れなくなるであろう。
For each one should carry his own load.
人はそれぞれ自分自身の重荷を負うべきである。
The title of today's message is Three Things to Keep Ourselves in Check.
今日のメッセージの題はいつも心得ておかなければならない3つのことです。
Last week we looked at how to restore the body of Christ and more specifically our local group of believers.
先週のメッセージはどのようにキリストの体は修復されるべきかを見ていきました。特に日常的に関わり合う、兄弟姉妹に対してどう接していったらよいのかということでした。
We looked at what it meant to have a healthy body life in the local church.
そしてそれは私たちが健全なキリストの体として保って歩き続けるために必要となる内容の教えでした。
Today it gets more personal because each one of us is individually accountable to God.
先週がキリストの体全体であったんですけれども、今日は各個人についてです。キリストの体の一部分である私たちそれぞれが神様に対して責任があるという内容です。
While it is good that we can help each other stay on track. There are many things in our lives which are not obvious to others.
先週見たように、私たちが皆キリストの体の神の道にとどまれるよう助け合うことは幸いなことなのですが、
And that's why Paul, inspired by the Holy Spirit, writes these words to show us how we should examine ourselves to make sure we are continuing in God's ways.
それぞれの人生には、他人の目には見えないこともいっぱいあるわけです。ですから、パウロは各個人に対して、聖霊を通して、彼のパウロの中の聖霊を通して、私たちに今日このそれぞれの心に染み入る御言葉を書いているんです。
So let's now examine these three things that Paul writes that help keep us in check with God.
パウロが書いているのは私たちが神の道を歩き続けていけるようにどう自分を検討したらよいのかということなんです。では3つのこと、常に私たちが心得ておかなければならない3つのことを見ていきましょう。
Firstly, be humble.
心得ておくべき3つのことの1つ目、それは、へりくだるということです。
Verse 3 says, If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.
先ほどの3節に、もしある人が事実そうでないのに自分が何か偉いものであるように思っているとすればその人は自分を欺いているのであるとありました。
True humility is not about hiding our talents. That would be robbing others of the blessing God has given us the responsibility of sharing with others.
ここで言いたいのは言っておきますが真のへりくだり、まことのへりくだりとは、自分に与えられている才能を隠すことではありませんよ。自分の才能を隠してしまうと、それは神様が他人と分け与えるようにと私たちに与えてくださっている祝福を他人から奪うことになってしまいます。
Rather, true humility is when we don't boast about ourselves or our talents. Instead, we quietly get on with the work that God has given us in this world.
真の誠のへりくだりとは、自分の才能、上神から与えられている自分の才能を誇り高ぶらずに、そして神から与えられている働きをへりくだって行うことです。
Suppose, for example, one of you is very gifted at cooking.
これを具体例を挙げて話します。例えば、あなたが神様から料理の才能をいただいているとします。
And then suppose someone came up to you and asked you to help them prepare a banquet.
そして誰かがやってきて、あなたに宴会の準備の手助けを頼むとします。
False humility would be to deny that you are good at cooking and turn down the request.
あなたが自分の才能を否定して、その人にの手助けをすることを断ってしまえば、それは間違ったへりくだりになります。
Boastfulness would be for you to turn this banquet into an opportunity for self-promotion, making a big note of your abilities and talents.
また、その宴会を自分の能力や才能を売り込むための場にしてしまうなら、それは高ぶりになります。
True humility would be to accept the request and quietly do the job of helping prepare the banquet without showing off about it.
真のへりくだりは、この場面では、その頼まれた頼みを受け入れ、自分を高ぶることなく、宴会の準備をへりくだって助けることです。そして助けるように務めを果たすことです。
If God wants to promote you, He will.
もし神様があなたを高め、昇進させたい、あなたを高くしたいと思われれば、神様がそうなさいます。
But we should not be into, if we are humble, we should not be into shameless acts of self-promotion.
私たちは決して自分を売り込むという恥ずかしい行為に出るべきではありません。それは真にへりくだるということではとは反対になります。
Luke chapter 14 verses 12 to 14.
ではルカの福音書、ルカの福音書14章、14章12節から14節、14章12節から14節を見てください。
Then Jesus said to his host, When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends, your brothers, or your relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, so you will be repaid.
また、イエスは自分を招いた人に言われた。御餐または晩餐の席を設ける場合には、友人、兄弟、親族、金持ちの隣人などは呼ばぬがよい。おそらく彼らもあなたを招き返し、それであなたは返礼を受けることになるから。
But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind.
むしろ宴会を催す場合には、貧しい人、体の不自由な人、足の悪い人、目の見えない人などを招くがよい。
And you will be blessed, although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous.
そうすれば、彼らは返礼ができないから、あなたは幸いになるであろう。正しい人々の復活の際には、あなたは報いられるであろう。
Now it's one thing knowing the theory about these things Jesus said, but the other thing is putting it in practice.、
このイエス様の言葉と現実が、この世の現実は噛み合わないこともあります。
And it's especially difficult here in Japan, where if you gave things to people who couldn't pay you back, they might be ashamed.
特に私は目についたんですが、ここ日本では、あなたから物をいただいた人が仮にお返しできないとき、お返しできるだけの金銭力がないとき、その人があなたに対して恥ずかしいという思いを抱いてしまうのをしまうことが多々あると思います。
And I believe that these are things we need to wrestle with in prayer, that God would grant us wisdom how we can work these things out and live His ways and be lights to those in the darkness.
このことが起こる、このことのよう、この例のように、実は私たちは本当に祈りを持って、ことを成していかなければならない付き合いとか、世間体とかそういうものはいろいろあるんです。
Because when God's people apply His wisdom on how to use their God-given talents humbly, then nations are impacted with the gospel.
私たちは祈りを持って取り組めば、それを持ってどのように神の道を歩いていき、どのように暗闇の中にあって光となって生きていったの、いったらよいのかという神様に知恵をいただくことになります。そしてそれが外に現れて、私たちの知恵が周りの人たちの目に映っていきます。
So The challenge for us is to humbly use our talents to impact this nation for God.
神を信じる私たちが、神様から与えられている一人一人の賜物をどうへりくだって使っていくのか、その知恵を働かせるときに人々は福音に対して心を動かされるんです。
Amen. Secondly, we need to do our best with our own talents.
では、私たちが常に心得ておかなければならない二つ目のこと、それは賜物を最大限に生かすということです。
Verse 4 says, Each one should test his own actions, then he can take pride in himself, without comparing himself to somebody else.
4節に、一人一人自分の行いを検討してみるがよい。そうすれば、自分だけには誇ることができても、他の人には誇れなくなるであろうとありました。
Since God has given us each a unique set of talents, we should use them all we can to serve God by helping others.
神様は私たち一人一人にその人特有の賜物を与えてくださっている、います。ですから、周りの人を助けられるようにその賜物を使っていくということが神様に使えるということです。
We should not try to compare our performance with others, since God has uniquely made each one of us.
神様は一人一人皆違うように作られているのですから、自分の働きというものを他人の働きと比べるべきではありません。
In the book and the movie of The Lord of the Rings, Gandalf explains to Frodo that we can't choose the times that we are born. Rather, we must choose what to do with the time that is given to us.
皆さん、ロード・オブ・ザ・リングスというあの映画を知ってますか？その本にも映画の中にもこういうあの場面があるんです。知恵者であるガンダルフがフロードに説明するんです。俺たちは自分が生まれる時間を選ぶことはできないんだぞ。俺たちが選ばなければならないのは、自分に与えられている時間をどう使っていくかなんだ。
It's the same with our talents. We don't have a choice what talents we are born with, but we do have a choice in how we use those talents.
賜物についてもこの時間と全く同じです。どのような賜物をもらって生まれるのか、それを選択することは私たちにはできないんです。でも与えられている賜物をどう使うのか選択することはできるんです。
And I just want to add, there are three basic choices we couldDo with the talents. Three basic.
この、賜物のを選択するということの中身に3つの選択の仕方があるので、それを付け加えたいと思います。
We could ignore those talents and not use them and just be idle.
その賜物を、無視し、そして使わない形。
We could use those talents for our own selfish gain and gain wealth or power.
その賜物を自分のために使う、自分の力を得て自分の富を得るために使う形。
Or we could choose to humbly use those talents in service to God's kingdom.
もう一つが、その賜物をへりくだって神に使える形で使うというこの3つです。
So that's the three basic ways that we could use the talents.
これが3つの 賜物の使い方の選択です。
And all of us is born with talents that God has given. It doesn't matter whether people are Christians or not, but God gives everybody various talents that they are born with.
この生まれながらに、ごめんなさい。クリスチャンとか、神を信じる者、信じる者だけでなく、どの人も神によって作られていて、必ず神からいただいている才能、能力というもの、特質というものがあるんです。
So everybody is born with talents.
I said.
Yeah. But when you come to Christ, you are also blessed with spiritual gifts as well.
ただ違うのは、あなたが主を受け入れ、主と共に生きる決心をしたとき、主はあなたに霊的な賜物を与えてくださるんです。
And let's read now Romans 12 verses 6 to 8.
このことがローマ人への手紙にあります。ローマ人への手紙12章6節から8節です。12章6節から8節です。
We have different gifts according to the grace given to us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith.
このように私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば信仰の程度に応じて預言をし、
If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach.
奉仕であれば奉仕をし、また教えるものであれば教え。
If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently.If it is showing mercy, let him do it cheerfully.
進めをするものであれば進め、寄付するものは惜しみなく寄付し、指導するものは熱心に指導し、慈善をするものは心よく慈善をすべきである。
SoWe who are in Christ have a responsibility to do the best with the talents and gifts that God has given us.
ですから、キリストと共にある私たちは、神が与えてくださっている、それぞれに与えてくださっている特質と賜物を持ってベストを尽くす責任があるということです。
We shouldn't compare ourselves.Compare the results of our work with the results of others.
繰り返しますが、自分の働きの結果と他人の働きの結果を比べるのではなく、
Rather, we should continually examine ourselves and ask, Am I making the most of the gifts and talents God has given me?
自分は神が与えてくださっている自分への特質と賜物を真に生かしているのだろうかと、常に自分を検討することが大切になっていきます。
アーメン。 Thirdly, we are judged individually.
常に心得ておかなければならない三つ目、それは神は個別に審判を下されるということです。神は 個別に審判を下されるということです。
Verse 5 says, For each one should carry his own load.
五節、ガラテヤ人の手紙、先ほどの五節に、人はそれぞれ自分自身の重荷を負うべきであるとありました。
Last week, we looked at carrying one another's burdens, and it's true while on this earth, each of us in Christ's body help each other.
先週、私たち兄弟姉妹は、主にあるものは互いに重荷を負い合うということを見ましたね。この地球上に私たちが生きている間、私たちはキリストの体としてお互いに助け合っていく、いかなければならないということでした。
However, in the context of this verse, it's referring to our individual accountability before God.
でも、この五節の内容は、私たちは、おのおの神の御前に責任を負っているということを言ってるんです。
Each of us will be judged by God on what we have done and not what others around us have done.
つまり、私たち一人一人、やがて神様に審判を下されるということです。何に対する審判かというと、それはあなたがしたことに対してです。あなたの周りにいる人がしたことに対してではありません。
It doesn't matter whether you went to the best church on earth or not.
あなたが良い教会に行ったかどうかということではありません。
Had a good or bad family background.
あなたが良い家庭の出であるとか、悪い家庭の出であるとかではありません。
What matters most?Is have you accepted Jesus as your Lord and Savior? Then what have you done with the time, gifts, and talents that He has entrusted to you?
何が問題にされるかというと、何が神は何を問題にするかというと、それはあなたがイエス・キリストをあなたの救い主、主であると受け入れたかどうか、そして主があなたに委ねた時間、そして賜物をあなたがどう使ったかというこの二つです。
1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 13。
このことがコリント人への第一の手紙にあります。コリント人への第一の手紙3章11節から13節です。コリント人への第一の手紙3章11節から13節。
For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.
なぜなら、すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。
If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay or straw,
この土台の上に誰かが金、銀、宝石、木、草、または藁を用いて建てるならば、
His work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and fire will test the quality of each man's work.
それぞれの仕事ははっきりと分かってくる。すなわち、かの日は、これが審判が下される日です。かの日は、火の中に現れて、火の中に現れて、それを明らかにし、またその日は、それぞれの仕事がどんなものであるかを試すであろう。
Hebrews chapter 9 verses 27 to 28.
もう一つ、ヘブル人への手紙、もう一つの御言葉、ヘブル人への手紙9章27、28節も見てください。ヘブル人への手紙9章27節、28節です。ヘブル人への手紙9章27、28節です。
Just as man is destined to die once and after that to face judgment.
そして一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているように。
So,Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him.
キリストもまた、多くの人の罪を負うために、一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに、二度目に現れて救いを与えられるのである。
There's a saying, there are only two things certain in life, death and taxes.
西洋にはこういうことわざがあります。人生の中で、人生において、確実、必ず確かなことは、確かなこと二つあると。それは死ぬこと、人は死ぬこと、そして人は税金を払わされることだと。
Well, there's one more thing that the Bible tells us that is certain, and that's judgment.
でも、もう一つあるんです。それは、聖書が言うように審判を受ける、審判を受けるということです。
And the outcome of the judgment in the first part depends on whether we have accepted or rejected God's free gift of salvation through Christ.
そしてこの審判の最終結果となるのは、最終結果に結びつくのは、まず私たちに神様が無償でくださったキリストを通しての救いを受け入れたのか、それとも拒否したのかということです。
And the second part of the judgment will be based on what we have done with what God has given us.
そしてもう一つが、神様が私たちにくださったものをどう使ったかということが審判の最終の結果につながるんです。
It won't matter on judgment day about your family background, social class, nationality, or even what church you belong to.
あなたにとっての審判の日がいつなのかということは問題ではありません。また、どんな家庭の出身だとか、どんな地位を持っていたとか、どんな教会に属していたかということも全く問題にはならないんです。
It comes down to what have you done with the gifts given to you?
問題になるのはあなたに与えられた賜物であなたが何をしたかということです。
We're not to judge each other on this. Rather, each of us as individuals should take this to heart and make the most of what God has given us.
自分の周りにいる兄弟姉妹の働きを、審判する自分の目で、審判する評価する、ごめんなさい、他人の働きを評価するのではなく常に自分の心に自分を問いかけていき、自分の働きを問いかけていき、神様が与えてくださったものでおのおの最善を尽くしていくことが一番大事なんです。
So let's continue to let our lights shine out brightly for Him.
ですから、皆さんそれぞれが、それぞれが、神様のための光となって、みんなが輝き続けていくようにしていきましょう。
アーメン。
アーメン。